聖書はずっとこのクリスマスにが私たちの救い主の誕生であるという約束をずっと長い間長い間伝え続けました。私たちはその約束がまず全人類の先祖であるといわれるアダムとエヴァに約束されました。通常これをアダム契約と言います。そしてその次にノアに神様は約束されました。契約という言葉が初めて出てくるのがこのノアとの約束の時、契約という言葉が出てきます。そして空に虹が出ます。神様は言われました。この虹を印にしてもう二度と洪水では全人類を滅ぼさないという約束をされました。その虹は誰のためかというと神様ご自身が覚えるためと言っています。もう一方的であります。じゃあ神様はなぜノアの時にそのように全人類を滅ぼすようなことをしたんだろうか。この世に悪が満ちたとあります。死があること、裁きがあることはとても辛いことだし嫌なことですし悲しいことです。しかしもし裁きがないとするならばこの世は悪で満ちていくんでしょう。正義が通らなくなり悪が罰せられないときに人は人として生きる意味を見失ってまいります。そのような時代がずっと続くことになってしまいます。義なる神はそれを許すことはできません。したがって裁きがあります。しかし神は必ずそのアダムになされた約束の通り完全な救いを人類にお与えになることは事実であります。そしてノアとその家族にその約束をされました。そしてその次にじゃあその後ノアとその子孫はずっと神の前に善であったかというとやはりそうではありません。そこで神様がなされたことはアブラハムという人物を選びます。そしてアブラハムとそのアブラハムの子孫を通して神様は救いをお与えになると言われました。しかもアブラハムの子孫、アブラハムとアブラハムの子孫を通して全人類が全国民が祝福を受ける、そういう約束でした。これをアブラハム契約と言います。そしてその後どうだったでしょうか。アブラハムの子孫は神様の前に本当にいつもその約束を待ち望むような素晴らしいこの信仰者だったでしょうか。そうではありませんでした。アブラハムも含めまたその子供たちも神の約束があまりにも人間的には長く思えたのでもう来ないと思ってしまいます。そのために神様の約束の地を離れエジプトに移住します。最初はすごく繁栄しましたが、しかし後にアブラハムの子孫はどうなったか、奴隷となっていきます。過酷な労働と、そしてその子孫の繁栄さえもが疑われるような、滅亡してしまうような過酷な労働の中でイスラエルの民はうめきます。じゃあ神様により頼んだんでしょうか。いやそうではありません。神様の約束さえほとんどもう忘れかけているのが当時のイスラエル人たちでした。もう神様の約束など実現しようもないと思われるようなそんな状態が起こります。 しかしその時に神様はモーセを起こします、立てます。モーセを通しましてその奴隷の地から解放されていきます。そしてモーセを通して神様はまたイスラエルの民と約束をします、契約を結びます。これをシナイ契約と呼ばれます。シナイ山でモーセを通してなされた契約と呼ばれます。それはアダムに対して、そしてノアに対し、アブラハムに対してなされた契約と全然違うんでしょうか。同じでありました。人間の、罪のゆえに、その正しく生きられないがゆえに、神様がメシアを到来させるという約束は変わりませんでした。ある時は律法を通し、裁きを通し、それを教えられます。そしてイスラエルはモーセを通しましてエジプトの奴隷の状態から解放されます。しかし彼らはまたも罪を犯します。神様に対して不信仰になります。そのために約束の地に40年間入ることができませんでした。でやっと入りました、約束の地に、カナンの地に。イスラエルの民はどうだったでしょう。本当に紆余曲折してまいります。神に忠実であろうとするよりも、神に対して不信仰を表し、神につぶやくことの多い実は民でありました。そこでまた神様はダビデを通しまして、新しい契約というよりもさらにメシアの到来の実は契約であります。それはダビデという王、永遠に変わることのない王を立てられるという約束です。アブラハムに対してなされた約束は何でした。諸国の民がこのアブラハムとその子孫を通して祝福される、まさに幸いのもといとなる、そういう人物が与えられるという約束であります。ダビデに対しては今度は全世界を治める、永遠に朽ちることのない王権が与えられる、そのようなメシアが到来するという約束でした。そのメシアの前に民は、全世界は導かれて幸いを得るというのがメッセージ。それがここのアブラハムの子孫、ダビデの子孫ということであります。その約束の実現が実はイエス・キリストである。私たちはこのアブラハムとダビデは、そのような意味では当時に救い主に対する偉大な約束の保証人として、アブラハムがあり、ダビデがある、まさに全世界の祝福の、いや全世界に対するメシアの到来を約束した証人として、アブラハムがあり、ダビデがあるということで、この二人の名前が挙げられています。そこでなされた契約であります。揺るぎない絶対的支配者にある統治は全ての国民の幸いである、そのような約束をダビデになされ、そしてアブラハムからのなされていたその約束の成就としてのイエス・キリストの到来であります。ですからイエス・キリストは実はユダヤ人のためだけの王ではなくて、全世界の全国民の王として来られ、その王に従うことは全国民の祝福の幸いのもといである、そういうメッセージであります。ですから私たちも祈り、また願い求めてきたことの実現が今起こったと祝うわけであります、喜ぶわけであります。じゃあなぜ今あの時だったのか。パウロはこのように言っております。 偶然、これはたまたまではなくて、パウロはガラテヤ人の手紙の4章の4節でこう言っています。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいましたと言っています。たまたまではなくて定めの時が来たあります。国として、このじゃあ定めの時とはどういう状態だったでしょうか。イエス・キリストがお生まれになった時にはユダヤは本当にもうローマの支配下にありました。民族としてはこの離散と混乱を積み重ねてきた結果、誰がダビデの子孫であるか誰もわからないような状態であります。ということは神様のもう約束がどこへ行ったかさえももうわからなくなってしまうような時代だったと言えます。しかもイエスは大工の子と言われます。ダビデ王家の正当な血筋でありながら、今現在は大工の子であります。まさに大工の子ヨセフが本当にダビデの子孫であるかなんということはもう誰も気に留めないような、そういう時代でも、それが定められた時だというのであります。そうしますと神様が定めたご計画は、私たちが見る状況の中で実は変わったり減ったり、または実現しなかったりということはないということのようであります。神様がなされた約束は必ず実現をする。で、しかもです、しかもです、覚えてください。国がただ単にそのようにしてこの滅亡のどん底混乱の中にあっただけではなくて、この系図を見ますとね、このイエス様のその系図の中に非常にある意味でユダヤ人たちが最も嫌う人たちの名前がここに上がっております。また出来事によってユダヤ人たちが最も嫌う、石打ちにして追い出してしまわなければならないような事件を通してその子孫が伝えられていった、その結果のイエス・キリストであります。例えばユダによって三節であるタマル、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれたとあります。ユダとタマルは嫁と仕事の関係であります。非常に不貧困な状況の中で生まれたのがイエスの先祖であります。またさらにこれを見ていきますと、とても大変な私たちを驚くべきことがあります。この系図の中に絶対に入れたくない人物が登場してきます。それは五節、サルモンにラハブによってボアズが生まれとあります。ラハブとはカナン人の遊女であります。まあその当時の遊女というのがどういうものであったかは別にしましても、自分たちの民族以外の汚れたというその民族の女性が、しかもその女性は身持ち正しくない生活をしている女性がイエスの先祖の系図の中に入ってくる。そしてまたさらにそれだけではありません。五節では、ボアズにルツによってとあります。ルツもやはりそうであります。異民族であります。ユダヤ人たちが最も嫌う人物であります。女性であります。その人たちが入ってまいります。じゃあダビデが王になりました、華々しいそのイスラエルの王権の樹立のように繁栄のように見えますが、その繁栄の陰で ダビデによってこのある事件が起こります。それはダビデが人の奥さんを取って、そして自分の妻としてしまう、しかもその夫を殺してしまうという、そのような形を通してさえこの自分の妻にしたのがあのダビデであります。そのダビデはこの妻バテシェバが元ウリアの妻であったと証言しております。このようにダビデのこの繁栄の陰にやはり人の罪が見えます。弱さが見えます。そんな人物がイエス・キリストの系図の中に入れられるのであります。もうとてもではないけれども、私たちの救い主ミシア王として拝み敬うにはふさわしくないと思われる系図を持った人物がこのイエス・キリストと言われるものであります。私たちにとってこれはとても受け入れがたいことであります。しかし聖書は逆にこのことを通してイエス・キリストというその約束の救い主が二つの面でこのことから教えられるのであります。それはユダヤ人だけの救い主ではないことを私たちに教えます。敵も味方もなくイエス・キリストによって救い出されるんだということを私たちに教えるのであります。そしてさらにイエス・キリストの系図の中に本当におぞましい、本当にこの唾で吐きたくなるようなこの出来事によって生まれた子孫がイエス・キリストだというこの出来事、会員の罪によって暴力によって、そして生まれた子孫がこのイエス・キリストにつながっているというこの事実は、イエス・キリストが私たちと同じ現実の人間として生まれ、そして罪人としてのその歴史を背負っておられること、そのことを私たちに教えるものでありました。マタイはそのことを私たちに教えるためにあえてこのような人物をこの系図の中に入れております。この系図はここを見ますと、17節を見ますと、それでアブラハムからダビデンまでの代が全部で14代、いや現実的な系図を見ますと14代ではありません、もっともっとたくさんあります。ですからこのマタイというこの聖書の記者はイエス・キリストがお生まれになることを説明するときにあえてですこの出来事を載せているんです。私たちにとってはこれだからもう神様の約束は実現しないだろう、もうこれではもう無理だろうと思われる、そのような出来事を今度は逆に全世界の全ての人のメシアであることを私たちに教える出来事であり、また罪人のための人となって来られた身代わりの贖い主であるということ、正しい人を招くためではなくて罪人を招くために来たとマタイによる福音書の中では語ります。ですからそのような罪人のための救い主であるということをまさに明らかにする出来事がこの系図であります。ですから私たちはもうダメだと思われるその出来事の中に、実は神様の私たちが理解できない、計り知ることのできないその御旨が着々と進んで実現されつつあるということであります。これは実に驚くべきことであります。そして国家においても民族としても、またその個々人のその歴史においても系図においても、私たちは神様の御旨が実現していく、神の約束は確かであるということを 私たちはこの経図の中で見るのであります。ならば私たちすぐ考えます。私がやっても頑張っても頑張らなくてもどっちでもいいじゃないか、神様の御旨はなるようになるんだ、もう決まってるんだったら私があえて努力する必要ないじゃないかと居直る思いが湧いてくるかもしれません。そこで時至ってとあります。確かにイエス・キリストがお生まれになった時はまさにローマの植民地として非常に重税に苦しみ、そしてまたユダヤ人たちの宗教はどうだったかといいますと、これはまさに形骸化したものでありました。名誉だけが、形式だけが幅を利かせるような時代でありました。神の言葉が真に尊ばれるような時代ではありませんでした。それが証拠にですよ、あのルカによる福音書を見ますと、祭司ザカリアが正しい人だったとこう言われています。落ち度なく行う祭司が落ち度なく正しい人物であり、務めを果たすなんて当たり前のことでありますけれども、いやむしろそうでなければならないにかかわらず、正しい人ねとあえて言わなければならない時代だったということです。牧師が、あの牧師は牧師らしい牧師だからって言われるのと同じであります。神の言葉を本当に信じている牧師の説教ですっていうふうに言われるのと同じであります。牧師なら当然であるにもかかわらず、あえて言わなければならない、言われなければならないような宗教的信仰的な状態にあったということで、でもそれがその時なんです。何が時なんでしょうか。これはここにその時というのがどんな時かが18節以降にあるのであります。それはヨセフという人物を備えたということであります。でこのヨセフはこう言っております。ヨセフについてこう言っております。19節、夫のヨセフは正しい人であってと言われます。実はこの正しいという言葉、表現は正しさということを言ってるのはマタイが一番多いんです。この4つの福音書の中でマタイが一番多く正しいとは何なのかということについて悪い例も良い例も挙げています。今日ほど私たちは正しいということが軽んずられる、また虚しく響く時代はないのではないでしょうか。正しいことが通らない時代であります。正しいことが軽んじられる時代であります。何か正しいことを行い続けることが無意味で、そしてまた何の意味もないかのように思われる、虚しく思われるような時代であります。これはイエス・キリストがお生まれになった時代も同じようでした。じゃあ聖書が言っているヨセフについて言われた正しいとはどういうことでしょうか。立法を正しくきちんと守る人のことを言っているんでしょうか。そうしますとそうではないようですね。ヨセフの預かり知らないところで婚約者のマリアが妊娠をしている、自分の知らないところで婚約者が誰の子かわからない子供を胎に宿している、これは絶対に許せないことであります。あってはならないことであります。しかし現実に起こっています。これは事実です。あってはならないことが事実、現実目の前に起こったときに私たちはどうします。パニックになります。そして相手を責めます。そしてヨセフも立法に従うならばみんなの前に訴えまして、その女性と胎の実を石打ちにするということが当然行われることであります。それが立法に従った正しさでした。しかしヨセフ、聖書が言う正しい夫ヨセフは正しい人ってどういう人かといいますと、 まず彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。憐れみのない正しさは正しさではない。聖書が私たちに伝えている正しさは憐れみの心を持っている、それが正しいという言葉で言われることのようです。しかし罪は罪として受け入れることができない。だから律法に従って晒せる、しかも晒し者にしない、つまり自分の腹いせをこの実行しないということであります。相手を思いやる、憐れみと思いやりとがない正しさは正しいとは聖書の言う正しさではない。しかもこの正しさはもう一つ次にあります。このマリ、言い名付けマリアのお腹にいるのは聖霊によるんだということをヨハネは夢の中で聞きます。難しいところであります。夢ですよ、正夢なんてね、私たちはよく言いますけど夢です。夢ほど当てにならないものはないです。しかしそれはどのような形かどうかわからないんですが、ヨセフはその夢に現れた御使いの言葉を真実であると受け止めたのであります。つまり正しさということの中には自分をいつも明け渡すという用意がなされているの正しいというようであります。私たちは自分の立場や条件、気持ち、そういったものはやはり譲りたくないものであります。相手に妥協させてもこちらは妥協したくない。妥協は負けでありますし、恥であります、屈辱であります。そのように考えます。ですから自分の方に義があればこれは絶対に受け入れることができない。たとえどんなことがあってもそれを受け止めようとはしません。しかし聖書が言ってるヨセフの正しさというのは、それが神のお言葉であり神の御旨であるならば、神様に自分の心を明け渡す、また生活を譲る、受け入れる、そのような余地を残しておく、それが実は正しさのようであります。だからといって犯罪者を受け入れろとかあんたもしろと言っていい意味ではありません。そこには明らかに神の御旨だということがはっきりしていることに対して受け入れる用意をしておく、これが正しさのようであります。私たちはいろんな人がこのヨセフの時代にもいただろうと思います。でなぜあえてヨセフなのかと言いますと、やはり正しいと言った時にヨセフが神様の前に用いられる器として、誰が用いられても神様はなるようになる、ご計画されたようになる。しかし誰が用いられるかといった時に、このような正しさは神の用意された器として用いられるということであります。そしてまたこのヨセフの言い名付けであったマリアという人物は、女性はどうだったかと言いますと、マリアについて言っている言葉がマタイではないんですが、エリサベツというザカリアの奥さんエリサベツによってマリアについてこう言われています。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。神のお言葉が語られた時には必ずそれは実現する。私の置かれている状況がどうであることです、これからまたどんな様子が起ころうと、私たちはこれから日本という国がどんな国になっていくのか非常に不安に覚える昨今であります。 今までが平和だったのかもしれません。しかしそのような時代の中にあっても神の約束は必ず実現すると、そのように信じることの幸いなことを知っている女性だったというふうに言えます。マリアという人は、ヨセフは正しい人であります。マリアは神のお言葉は必ず実現すると信じきる、その幸いな人、この用意された時であります。これがまさに神が定めた時であります。そうすると私たちも今日、私たちが人として生まれ、そしてまた人として生き、私たちが人としてのその務めをこの地上生涯で全うしようとするときに、多くの信仰告白者たちが言い伝えてきたこと、人の主な目的は何ですか？神を喜び、神を礼拝する。まさに私たちは神の栄光を表すということが私たちの作られた目的であり、また存在意味であるとするならば、たとえ人がどうであろうと、世の中がどうであろうと、私たちはヨセフのような正しさを持ち、そしてマリアのように神の語られたことは必ず実現すると信ずる、その信仰によってこの世を生きていくときに、私たちはその信仰と誠実さ、正しさというのを神は必ず用いてくださる。どんなにそこに能力があるなしの問題ではここではありません。どのような財力があるかどうかの問題でもありません。どのような希望を持って生き生きとして生きているかという問題でもありません。私たちはこのヨセフやマリアのように正しいさが私たちの生活のもといとなり、また神のお言葉に対する信頼が私たちのうちにあるならば、それを私たちが用いられる時、神が栄光を表される時である。そのことを私たちに教えてくださるのがクリスマスではないでしょうか。まさにイエス・キリストはそのような時、それが神の定められた時であり、メシアがこの地上に誕生していく。ヨセフとマリアはその大きな神様の栄光を表す器として用いられたのであります。私たちも決して私たちのこの世の中においてどんなに疎まれ、または蔑まれ、また軽蔑にされるような状況の中にあったとしても、ヨセフのような正しさを持ち、マリアのような神様への信仰が神様の前に決して無にされないこと、無意味に終わらないということ、私たちは知らされるのではないでしょうか。まさにイエス・キリストは私たちに神様がなされた約束は、そのような信仰者によって誠実なこの神の民によって明かしされ、この世に現れてくださったならば、私たちはこれからどのような時代になろうと、また世の中の価値観がどのように聖書から離れていこうと、私たちは私たちとして神の前にヨセフのようであり、マリアのようでありたい。必ずそれは報いてくださる。そのことを教えられ、望みを私たちに抱かせるクリスマスの物語、出来事ではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたのご降誕を心から喜び、また時至って神様が御子をお送りくださいましたことを覚えて、本当に神様、あなたの前に正しくあること、また 信じきるその信仰の大切さを教えられ、覚えさせられ、本当に感謝いたします。世がどうであろうと、また人がどうであろうと、神の前に私たちがどのように歩むべきか、どうぞ神様お言葉を通しまして、私たちを助け、導き、また励ましてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。